村山団地の送迎自転車という発明、高齢化した団地で商店街が買い物の足になった話。東京都武蔵村山市、鉄道駅のない市内にあるかつて日本有数のマンモス団地、村山団地。1966年入居開始、倉庫数5260個、敷地約 55.3 ヘクタールで、昭和時代には商店街も繁盛していたこの町で、今商店街自身が高齢者の足になっている。その道具はタクシーでも福祉バスでもなく、1台の三輪自転車だ。事実、タクシー代わりに車椅子で送ったから始まった。始まりはいかにも商店街らしい話だった。ある高齢客が商店街へ行き、買い物の後は店でタクシーを呼んで帰る状況があり、商店主は車椅子で家まで送ることもあった。これを見ていた蛭間誠一さん、発案者が、ふと考えた。これ、車椅子じゃなくて、ちゃんとした乗り物にできないか、と。これを機に、歩くのが不自由だったり高齢だったり、買い物荷物が重くなった方を家の近くまで送迎するベロタクシー、三輪の乗客二人の自転車の導入を考えた。資金はない。アイデアだけを武蔵村山市商工会に持ち込んだ。市の補助を得て商工会が村山団地中央商店街をモデルに三輪の送迎自転車運行を導入し、すぐに制作を依頼して実現した。空き棚を安く借りて、宅配のステーションを確保し、待合所と送迎依頼受付拠点とし、運行終了後は自転車の車庫にする。こうして、お金塚ステーションが生まれ、平成21年、2009年9月1日にオープン、同年10月1日に送迎自転車の運行開始となった。数字、高齢化率 50% 超、買い物難民の街、村山団地は、もう、団地、という言葉のイメージでは捉えきれない。1970年代には団地全体の住民が約2万7000人に達していたが、現在は約7000人前後。2019年時点で高齢化率約 53% と報告されている。2018年には高齢化率が 51.2% に達し、建て替えにより新島へ移住した住民の中には、商店街までおおむね750メートル前後離れるケースも増え、自力での買い物が困難になっていた。全国的な文脈でも、これは他人事ではない。農林水産省の調査では、買い物難民、生鮮食品店まで500メートル以上離れ、自動車を持たない65歳以上の高齢者は、2010年に全国で382万人、2025年には598万人に増加する見通しとされる。そして送迎自転車の実績、運行開始から平成26年7月末までの4年10ヶ月で延べ約1万1450人を送迎。利用者は年々増え、1日10から20人が利用している。平日10時、15時に無料の送迎サービスを実施し、電動三輪自転車を3台体制で待機させ、買い物だけでなく診療所への送迎も担い、月約200人が利用している。構造、なぜ、自転車、で、なぜ、無料、なのか。ここが、この事業の構造的な美しさである。車両の選択、自転車なら、軽車両、扱い、タクシーやバスで同じことをやろうとすると、道路運送法の壁が立ちはだかる。許可、登録、運賃認可。ところが、自転車は道路交通法上、軽車両、といい、自動車やバイクと同じ、車両、と規定されている。ここがポイントだ。道路運送法はタクシー、バス事業を規律するが、その対象は、自動車、に限定されている。つまり、軽車両、自転車、による旅客運送は、最初から同法の規制対象外であり、タクシーのような許可や登録は不要となる。残るのは道交法のみである。道路交通法第57条第1項では、車両、軽車両を除く、について乗車または積載の制限を定め、軽車両の乗車人員や積載制限は各都道府県公安委員会規則に委ねられている。東京都の場合、その具体は東京都道路交通規則、昭和46年東京都公安委員会規則第9号で定められている。規則上、自転車の二人乗りなどの制限はあるものの、三輪自転車については、乗車装置に応じた人員を上限とする設計が考慮されており、他府県、大阪府など、でも、三輪の自転車の乗車人員は、 乗車装置に応じた人員を超えないことといった趣旨の規定が見られる。自動車で人を運ぶことは道路運送法の世界、許可、登録、運賃規制。自転車で人を運ぶことはそもそも道路運送法の拉致外、残るのは道交法だけ。それも公安委員会規則に大きく委任、つまり三輪自転車で設計上の乗車装置通りに人を乗せて運ぶだけであれば法的ハードルは驚くほど低い。ここに地域の足を実現する余地があった。拠点、空き店舗、ステーションにそれでも無料を選んだ理由は法的義務ではなく事業設計の必然だ。商店街には潤沢な資金がない。有料化すれば道路運送法上の有償運送と解釈される恐れも生じ、何より高齢者が遠慮なく使えなくなる。拠点、毎度、宅配センター、お金塚ステーションは2009年9月1日にオープン。運営管理は武蔵村山市商工会と村山団地中央商店会が行い、ステーション管理人は有償ボランティア1名、宅配用サイクルカー1台、店主が宅配用、送迎用サイクルカー1台、有償ボランティア2名、という、地域密着の最小限構成でスタートした。送迎は月曜日から金曜日、10時から12時、13時から15時で運用され、近隣の高齢者を商店街や診療所などに無料で送り届ける。空き店舗を拠点とすることで、待合スペース、受付カウンター、車庫の機能を一体的に持たせている。時間軸、宅配から送迎へ、そして、武佐村2号。ステップはこうだ。2003年以降、大型商業施設の進出も影響し、団地住民の購買行動は団地外に流出していった。これを受けて、2007年には商店街有志7店が宅配サービス、毎度、宅配を開始し、チラシ配布などを通じてモデル地区としての取り組みをスタートさせた。しかし、高齢者は宅配だけでは満たされない。高層住宅への建て替えに伴いエレベーター付きの高層棟へと移り住んだ結果、家に閉じこもる時間が長くなり、商店街での買い物や会話、知り合いと出会う機会が減っていった。これが次のフェーズの出発点となる。宅配は、物を届けるが、は届けられない。そして2009年10月、送迎自転車運行が開始される。2014年には地元11社の技術を集めた、武佐村1号が完成し、その後、改良版、武佐村2号も加わった。現在では送迎自転車が商店街と団地を行き来する姿が日常の風景になっている。新送迎自転車は雨風を防ぐカバーを備え、利用者の足場スペース拡大やシルバーカーの積載に対応するなど、使い勝手を大幅に改善している。ベース車はブリヂストンの電動アシスト付き三輪自転車で、20×2.125 のタイヤ、三段変速、リチウムイオンバッテリー、乗車定員3名、後部2台にシルバーカー積載化、という、実用に振り切ったスペックだ。共助と健康、副事故化こそが本体かもしれない。ここからが、この事業の本当に面白いところである。送迎は、買い物の足、であると同時に、他の機能を次々と兼ね始めた。見守りの、目、としての商店主、ボランティアと共に商店主が運転に参加することで、お客様とのコミュニケーションが深まり、生活状況を商店主の目で把握できるようになる。市は商店会と連携し、送迎自転車事業を高齢者の見守りにも活用している。訪問時に心配な状況があった場合は、市の地域包括支援センターへ連絡し、支援や相談につなげる仕組みだ。また、包括支援センターと商店会の連絡会議や認知症サポーター養成講座などをステーションで開催することで、日常的に高齢者と接する商店主が、地域の見守りの担い手として機能する体制が整えられている。行政が上から設計した見守りネットワークというより、商売のついでに自然に発生した見守り。それが制度的な見守りよりも早く異変をキャッチする場面も少なくない。外出する理由が健康を守る。外出機会の減少は買い物だけの問題ではない。食料品アクセス困難、人口は店舗まで500メートル以上かつ自動車利用困難な65歳以上の高齢者とされ、外出頻度の低下、転倒リスクの増加、栄養状態の悪化、医療費、介護費の増加といった影響が懸念される。 後期高齢者の可視機能に関する研究では、75、85歳の後期高齢者を対象に自転車エルゴメーター運動負荷試験を実施し、下肢の運動対応能の高さが可視機能や日常生活機能と関連することが示されている。送迎自転車の乗客として外出すること自体が、乗降時の立ち上がりや短距離の歩行など、わずかでも異常、歩行を伴う、家に閉じこもらない理由を作ることが、結果的に介護予防につながる可能性がある。この構造は他地域の取り組みでも実証されつつある。厚生労働省が整理する住民補助による移動支援、訪問型サービス D では、地域内の送迎を通じて、コミュニケーションの活性化、社内での悩み共有によるストレス緩和、高齢者の見守り意識の共有、定期的な外出による介護予防効果などが期待されるとされている。利用者の声、村山団地の送迎自転車について、利用者は一様に、とても助かる、ありがたい、と話し、中には、これがなければ生活できない、という声もある。村山団地中央商店街には医院や郵便局なども立地しており、買い物以外の用事での送迎も行っているため、そうした業種からも感謝の声が寄せられている。派手な色の送迎自転車が団地を走ると、子供から高齢者まで住民の応援の視線が集まり、地域の雰囲気が明るくなる。これは副次効果というより、もはや本体かもしれない。横展開、後継ぎがいなくても外部を呼べばいい。この仕組みは、少しずつ全国に伝播している。村山団地の取り組みはテレビ、新聞など多くのメディアで紹介され、視察に訪れた自治体は100件前後に達していると報じられている。こうした取り組みは、同じく高齢化が進むニュータウンや団地にも波及し、各地で住民補助型の移動支援や商店街による送迎サービスが始まっている。立ヶ丘団地や小売団地、花見川団地など、団地の再生と買い物支援を組み合わせた事例も報告されている。村山団地中央商店街は、2017年度に中小企業庁の羽ばたく商店街30選に選定されており、高齢化への対応や地域の足の確保といった取り組みが評価された。発案者の昼間さんは、静かにこう言う。後継ぎがいなくても外部の担い手を呼べば続けられる。この言葉の射程は広い。商店街という形態そのものの持続性が揺らぐ中、店主の世襲、二事業を縛らない設計思想こそ、この取り組みの最もラディカルな部分かもしれない。送迎自転車事業は連絡係、管理人、運転手がいれば運営可能で、車両の保管場所として空き店舗などが確保できればよい。費用は工夫次第で抑えられ、同様の環境の地域にもぜひ試してほしい。これは発案者からの静かな招待状でもある。編集後期、村山団地の送迎自転車は、制度の隙間をうまく使った発明、というより、そもそも制度に引っかかっていない領域を発見した発明、である。道路運送法は自動車を規律するから自転車に届かない。道交法は、軽車両の乗車人員を、各都道府県公安委員会に委任しており、三輪自転車の運用には、比較的広い設計余地が残されている。無料運送は、道路運送法の有償運送規制の対象外であり、その枠組みの外側で、地域の実情に応じたサービス設計が可能になる。規制の穴ではない。最初から規制されていない領域だ。ここに、補助金と商工会と空き店舗とボランティアと地元企業の技術を重ねていく。派手な一発ネタの発明は一つもない。けれど、組み合わせた結果として、高齢化した街に買い物の足が戻る、という現象が立ち上がる。後継ぎがいなくても、外部を呼べばいい。この態度は、多分商店街の話だけではない。